皆さんこんにちは、金好きラジオ第4回です。この番組はキントン大好き松井が1週間のキントンニュースを中心にキントンをもっと便利に活用するための情報をゆるっと紹介していく番組です。ということで第4回が始まりました。今回は11月24日から11月30日までを対象にいろいろとお話をしていきたいと思っております。ちなみにその翌週、来週はですね、結構私にとってはキントンウィークなんですね。このラジオがもう配信されている日だと思いますけども、12月の3日からですね12月4日にかけては、大阪でですねサイボーズレースが開催されるんですね。東京もですねかなり盛り上がっておりましたが、大阪もですね近年、キントンが非常にこう盛り上がっておりまして、年々その勢いが増しております。非常に楽しみにしておりまして、ここでもですねいろんな情報が新しく入手できるんじゃないかなと楽しみにしています。私もキントンのですね、紹介するセミナーを1本持っているのと、あとは当日もまたキントンのですねかぶり物をしていろいろなところにですね出現したいなと思っておりますので、もしサイボーズレーズ大阪にご参加されている方で、キントンのかぶり物をしているですね人を見かけましたら、それ金好き松井なのでぜひお声掛けください。めちゃくちゃ私喜ぶと思います。であとですね、キントンのユーザーさんとですね情報交換の予定もですね2つあります。時折私ですねキントンのユーザーさんと実際にお会いしてですね、情報交換っていう形でいろいろとですねキントンのですね雑談をしているんですね。私からもキントンのいろんな情報、こんな活用方法あるよとか、こんなプラグインありますよとか、私が紹介できる内容はもう何でも紹介するんですけれども、で、今どういうアプリですね使われているかとか、今どんなことが課題なのかみたいなことをお話し聞かせていただいて、で私としては記事にしていいような使い方とか、こんなプラグイン使ってるよみたいなものを紹介させていただくと、過去にはですね遠隔地の方とも私東京にいて、その時は関西大阪だったんですけれども、スカイプだったりでお話をしたこともあったりと、それは結構ですねユーザーさんともですね交流をしていたりします。というのもやっぱりですねユーザーさんがどう使っているか、何に悩んでいるのか、何が便利なのか、こんなプラグインが便利だった、こういうですね生の情報が一番価値があるんですよね。皆さん全然大した使い方はしてませんよって言うんですけども、いやもうその使っているそのままがですねすごく私たちにとっては価値がありますし、他のユーザーさんにとってもですね価値がある情報のはずなんですね。なのでもし他にもですね私とこう情報交換してみたいなと、してもいいよという方がいらっしゃったら、ぜひですねツイッターの DM ですとか、ブログのコメントですとか、何かしらの方法で何でも構いませんのでご連絡いただければですね、ぜひそんな機会を作れればなと思っております。大募集中でございますのでよろしくお願いいたします。さて、今週の話題ですけれども、今週は4つのですね話題を中心にご紹介をしていきたいと思います。まずですねカレンダープラスというプラグインがですねバージョンアップされました。あとは、フォームブリッジというですね連携サービスもですねバージョンアップされています。それから、新しいですね事例として iPhone 株式会社の、キントン活用事例がですね紹介されております。また、最後はですねサイボーズの、実際に使っているですね人事管理の、アプリ、その中でもですね給与アプリのあたりをですね、実際私のちょっと金好きに関わる給与管理だったりとかとどう連携しているのかみたいなお話を交えてですねご紹介をしていきたいなと思っております。それでは今週もですね30分ほどのお時間になりますが、どうぞお付き合いください。さて最初の話題はキントンのプラグインカレンダープラスのアップデート情報になります。皆さんカレンダープラスというプラグインはご存知でしょうか。キントン界隈の中ですと非常にこうですね有名なプラグインで、かつかなりですね以前から 販売されているプラグインなんですけれども、均等にですね、とてもリッチなスケジュール機能をですね、追加するというプラグインになります。均等の標準機能ですと、予定のですね、管理はなかなか難しいかなという印象が強いお客様も多いんじゃないかなと思います。均等自体の機能としてカレンダー一覧というのはご用意しているんですけれども、月表示のですね、とてもシンプルなものになっていまして、ちょっとそれでですね、予定的な管理をするといったことは難しいかなというところがあります。ですが、このカレンダープラスを使っていただくと、月はもちろんですね、1週間の表示、1日の表示、予定ごとにですね、色がついたりとか、マウスでドラッグ&ドロップで操作ができたりとか、さらには人だったり施設の予定というものを比較しながらですね、見るような機能、画面だったりも用意されていて、かなりですね、リッチな予定を管理することが実現できます。で、今回はですね、11月30日にバージョン8がですね、リリースされまして、よりですね、使いやすくなったよというところがあります。具体的にはですね、横スクロール、予定もですね、日付が月表示だったりすると結構長く形になったりもしますので、そういったところのスクロールのしやすさをですね、改善したりとか、あとは、国際化の対応、その使う人のですね、言語によってですね、設定画面の言語を適切にですね、表示するようになったりと、均等もですね、決して日本の方だけではなくて、海外の方、英語圏の方にもですね、ご利用いただくことが多くなってきましたので、今回のバージョンアップの方では、設定画面がですね、その英語の対応に、したよということになっております。で、ぜひですね、カレンダープラスですね、ご存じなかったという方にはですね、ぜひこう一度ページを見たりとかですね、お試ししていただきたいなと思うんですよね。なんでかって言いますと、このカレンダープラスですね、実はお試しをですね、ずっとすることができます。いわゆるお試し期限、30日で終わりとか、そういったものがですね、ないんですね。フル機能がですね、使用無制限で実は使うことができます。で、もちろんですね、その使用中にはポップアップがですね、出てきて、購入を促すようなですね、アラートが出ますので、実際運用していく中では、ちょっとそのポップアップはですね、うるさいので、購入いただいた方がいいかなと思うんですけれども、検証だったりはですね、ずっとすることができますし、また購入をするよという際にもですね、あまりその高くないというか、非常にこう安価にご購入いただけるプラグインだと思います。具体的にはですね、20名以下のですね、ご利用であれば、実は 39,800円、しかも買い切りでですね、利用を始めることができます。毎月とか毎年 39,800円じゃなくて、これ完全に買い切りなんですね。すごいですよね。かなりですね、均等プラグインの中でもですね、安く、かつ高機能にですね、使える方なんじゃないかなと思っております。で、お試しも、検証もですね、し放題という形なので、非常にですね、こちら使い始めやすい、均等のカレンダープラグインだと思います。今までですね、均等のカレンダー管理にですね、諦めていたよという方も、ぜひこれを機にですね、カレンダープラス、検索いただいてお試しいただければと思っております。さて、次の話題は均等の連携サービスフォームブリッジのアップデート情報になります。フォームブリッジもですね、非常に有名な均等の連携サービスの一つなんですけれども、均等にですね、自動連携するウェブフォームをですね、用意できるよというサービスになります。ウェブのフォーム、一番わかりやすいですね、例としましては、皆様の会社のホームページにある問い合わせフォームですね。ああいったフォームってですね、入力された内容が大体はですね、担当者のメールに届くんじゃないかなと思います。で、それはそれで便利なんですけれども、メールですので、そこからですね、またこう管理をしようとすると、Excel の管理台帳を作るとか、均等にもう一度入力し直すとか、そういったこう二度手間が発生してしまうんですよね。で、こちらのフォームブリッジを使っていただくと、投稿された内容が自動的にですね、均等に入っていきますので、もう一度入力し直しをする必要もなくですね、すぐに均等の中のこう管理にですね、移行できるよというようなサービスになっています。 で今回のアップデートでは、4つのですね機能が追加されているんですけれども、私としてはですね、2つのですね機能の追加をポイントにしたいなと思っています。1つは一時保存の機能が追加されました。いわゆるこう回答中にですね、途中で保存して、また後でですね回答するよというような機能ですね。まあ、結構こう設問が多いアンケートだったりとか、結構細かい長いですね申し込みフォームだったりとか、そういった時にはですね途中でですね、時間がこう来てしまったりとか、まあ、用事が入ってしまうケースもあったりしますよねと。まあ、そういった時に、そのまま離脱してしまうと、過去のデータがですねもう一度入れ直さなきゃいけなくて入れる気持ちが起きず離脱をしてしまうなんていうようなことにですねなりかねないので、そういった際に備えて一時保存というですねボタンが用意されて、それを押すと、まあ、ブラウザの中にですね記憶をさせておいてまた戻った時にそれを使えるよというような機能になります。結構ですねそういった長い質問をするとか、アンケートをするような際にはこちら非常にですね便利な機能なんじゃないかなと思っております。でもう一つはですね Google タグマネージャーへの対応ですね。これはあのウェブのですねマーケティングを、やられているような会社様ですと、非常にこう有名なソフトなんですけれども、まあ、ウェブのですねそういったこうアクセス解析だったりを、していく中では、まあ、今の時代ですね必須ツールにですね近いような、まあ、そういったこうウェブの管理ツールになります。でまあ、以前からですね Google アナリティクスには対応していたんですけれども、新しくですねこの Google タグマネージャーにも、対応をしましたので、まあ、多くのそのまあウェブサイトを運営されているですとか、こういったまあフォームだったりもそうですし、さまざまなこうウェブのコンテンツをですね、統括してですね、そういったタグ管理をされたいよというようなお客様にはよりですねこう効率化した管理がですねこれでできるんじゃないかなと思っております。で他にもですね、フォーム自体のタグ管理だったりですとか、あとはエラー画面での、表示文言をですね自由に変更できる機能だったりと、まあ、かなりですねかゆいところにですね手が届くような、機能が追加されたんじゃないかなと思っております。で個人的にはですね、フォームブリッジって私すごい紹介する機会多いんですよね。っていうのも、キントーンは入れたい、で全社社員からですねいろんな情報を集めていきたい、でもみんなにですね均等のライセンスを渡すお金はない、そういった時にですねこのフォームブリッジってすごく役に立つんですよね。情報を入れてもらうんであればフォームブリッジだけ買っていただければアカウントをですね付与しなくてもこの均等の中にデータをですね入れることができます。まあ、もちろんその後のですね双方向のやり取りってことはできないことができなくないんですけれども、どちらかというとその入ってきた時のですね管理をしたいっていうシーンはですね非常に多くあります。まあ、社内のアンケートだったりもそうですし、この前ですと上司へのですね問い合わせフォームを作りたいよといったようなお話もあったりしました。まあ、そういった社内の人たちからいろいろなデータを集めるというですねツールとしてもですねこちらのフォームブリッジはご活用いただけると思います。もちろん IP アドレスの制限ですとか独自に ID パスワードを設定するなどセキュリティの機能もですね充実しておりますので、ご存知なかった方はですねぜひフォームブリッジですね検索いただいて見てみていただくとよろしいんじゃないかなと思います。もちろんですね、30日間のお試し版もございますので、ぜひぜひ均等と合わせて、その使い勝手をですね、見てみていただければと思います。さて次はですね、新しい均等の事例のお話になります。今回ですね、名古屋の均等パートナーニュートラル様の均等の事例として iPhone 株式会社様のですね事例が公開されました。こちらですね均等のサイトではなくですねニュートラル様が独自にですね発行された情報なんですけれども、 iPhone 様、ドアのですねインターホンのですね大手企業ですけれども、こちらの営業支援ツールとしてですねニュートラル様が均等を導入した内容が、紹介されておりました。まあ、均等ってですね非常にこう営業管理でのですね、ご利用というものが多いんですけれども、こういったですね、iPhone 様のような大きい会社様、具体的にはですね連結ですと1046名もですね、いらっしゃるそうです。 そういったまあ大きな会社様でもですね、均等はですね、どんどんですね、ご利用が増えているなといったところがあります。で具体的にはですね、500人をまあ超えるですね、営業の情報というものを一元管理をするためにですね、均等をご利用いただいているようでして、タブレットをですね、合わせて配布して活用されているということです。あまりその具体的なですね、その活用の方法までは紹介はされていなかったんですけれども、まあそうよくある営業が今どんな活動をしているようから始まり、お客様にですね、実際紹介した提案の内容だったりとか、そこに紐づく売上予算のですね、管理だったりとか、またお客様からですね、入ってきたその問い合わせの管理だったりとか、こういったものをですね、統合的に管理したよというような事例ですね。iPhone 様の方でですね、もともとどういった管理をされていたかはここでは紹介されていませんが、まあ、おそらくその部署によっては Excel を使っているとか、部署によっては独自のシステムを使われているとか、はたまたですね、さまざまなこうツールだったりとか運用方法があったもの、まあ、それだとやっぱりこう部署を横断してのですね、情報共有ができないよなんていうようなですね、状況だったんじゃないかなと推測しています。というのもやはりこういったお話ってですね、非常にこう多いんですよね。あの悩みとしまして、よくお客様からですね、お話をしている際に、うちのようなですね、こんなこうアナログな管理をしているものは他にいませんよなんていらっしゃ、おっしゃるお客様もいらっしゃいますが、あの全然そんなことないんですね。むしろこうやって均等をですね、あのご検討いただくだけでも、非常にですね、前向きにこう進めていただいているっていうようなですね、印象を持つぐらいです。実際にこの iPhone 株式会社様でもですね、コールセンターの部門からの、そういった問い合わせのですね、営業へのですね、連携といったところは、紙に書いたり Excel に入力したものをファックスして営業へ伝えるというですね、非常にこうアナログなですね、連携になっていたそうです。それがやはりこう均等に入れればですね、すぐに営業にもこう共有されて、みんなでこう検索もあったりもできるようになる。関連レコード一覧なんかも使えば、顧客マスターともですね、連携ができるようになるなんていったものは、非常にですね、どのお客様でも分かりやすいですね、改善イメージになるんじゃないかなと思います。実際のところですね、こちらの事例の方ではニュートラル様の方でですね、 JavaScript だったりの開発もですね、含めて裏側ではですね、結構こう手を加えていただいているような節もあるようです。プラグインだったりをですね、活用もされているというようなお話でしたので、おそらく iPhone 様のですね、要望に合わせていろいろなですね、こう機能追加もされているんじゃないかなと思っております。そういった意味ではですね、この事例の中でもですね、このニュートラル様のプロジェクトマネージャーのですね、能力といったところ非常にこう評価されているようなお話だったりもありましたので、ぜひその中部地域でですね、均等の営業管理、案件管理をされたいというようなことを考えられているお客様は、こちらのニュートラル様にですね、ご相談いただくとですね、非常にこう深いノウハウと高いですね、技術力でですね、ご対応いただけるんじゃないかと思っております。ぜひぜひ皆さんもですね、この iPhone 様の事例ですね、見てみてください。連動するですね、kinsuki.com、ブログページにもですね、こちらの連携の、URL を掲載しておりますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。さて、今回最後の話題はですね、サイボーズが実際に使っているですね、人事管理のアプリを紹介する記事が公開されていましたので、こちらを紹介したいと思います。紹介していたのはサイボーズがですね、公式にやっているワークスタイル百科というですね、サイボーズのそのワークスタイルだったりとか、他社さんのですね、ワークスタイルを紹介するページの内容になります。最近ですね、こちらのページではですね、そのサイボーズでの実際のその均等の使われ方なんかが紹介されていまして、以前は総務だったりも紹介されていましたし、あとはメディアのですね、あのプロモーション部隊のですね、管理だったりなんかも紹介されておりました。で今回はですね、人事の管理方法ということで、実際に使っている人事管理のですね、アプリが紹介されていました。具体的には、給与のですね、管理をするアプリだったりとか、あとは、自分のですね、キャリアパスをですね、希望を登録するような、アプリだったりとか、 あとは、人材募集ですね、社内のどの部署がどんな人材をこう募集しているのかなんていうようなですね、アプリなんかがですね、実際こんな風に運用されているよなんていうところが公開されています。結構ですね、この部署でどうやったら使ったらいいのなんていうようなご相談いただくことも多いんですけれども、ぜひこのサイボーズの使い方なんていうのもですね、とても参考にしていただけるんじゃないかなと思うのでですね、見ていただければなと思っています。で、今日お話ししたいのはですね、実際私も最近このアプリ使うことがあったんですよね。使ったアプリは給与管理のアプリで、何使ったかっていうと、この金スキの副業ですね、これを始めた時に実際にこの給与アプリで通知をもらってるんですよ。具体的には私今週4しかですねサイボーズで働いていなくて、週1日はこの金スキの副業ですよという形にしてます。なのでその時にもちろん給与は変更されていて、その通知がですねこの給与アプリで届くんですね。でもう少し、広く具体的に言うと、そもそも私はこの副業するときに副業の、そういった台帳アプリに登録をしています。副業は申請して承認されるっていうよりはそういったものを申告していこうねっていうようなアプリなんですけども、それをした後に次に、働き方をですね、変更するよっていうアプリにも登録しています。サイボーズですと今月に一度ですね、1ヶ月単位でその働き方を変更していく相談ができるので、これから私は週4で働きたいですと、週1日は副業の日に当てたいですよっていうものを、上司にですね、申請をして、でそこで承認がされれば、上司の方がじゃあそれに伴うその給与の変更といったところを検討して、最終的に人事と相談して決まった給与といったものがこの給与管理アプリで通知がされてくると。で、自然な流れで考えれば、働く時間が5分の4になっているので、給与も5分の4だよといったところなんですけれども、私の場合はやってる内容がやってる内容というかかなり本業に近い内容なので、そこもやっぱりですね考慮いただけまして、5分の4よりは少しこう多いような金額でですね、通知をいただいたよというところになっています。で、こういった人事管理をですね均等にしていくと、何がいいんだろうねといったところなんですけれども、私としてはですね管理する側がですね一括で管理できることなのかなと思ってます。正直なところ私個人のですね見た目からすれば、この調整がですねメールだろうが、Excel だろうが、紙だろうが、あんま正直印象は変わんないんじゃないかなと思います。確かに均等の方が、過去の履歴も追いやすいですし、検索もしやすいですし、どこからでも見れたりもするので、便利っちゃ便利なんですけれども、そんなにですねその働き方の変更とかこちらも言うものではないので、そんなに何でしょうあんまりこう均等になることで、メリットでは感じません。ただ、やっぱりこれが管理する側から見ると、かなりですね業務改善ができると思うんですよね。なんでかっていうと私から見たら、そのレコード一覧画面には私のその給与情報しかないんですけど、管理する側から見たら、もう一番全社員のですねその情報がそこにまとまってくるわけなんですよ。これが Excel とかメールとか、紙とかでやっていたら、それはそれでまた個別にですね一覧のその管理台帳みたいなものを作らなきゃいけないと。でそれを一部のこう部署の方にですね、部署のマネージャーに見せようとすると他の部署の人ですのですね情報は省いた Excel を新たに作ってそれを渡さなきゃいけない、こういった手間が発生すると思うんですよね。ですが均等にすることで均等にはアクセス権がありますので、これを使えば全員の情報が入っていながらも人によって、適切なその見える範囲で見えることができる。そしてレコードごとにですね、その進捗というか双方向の情報共有ができるので常にその最新の情報がそのアプリには手を加えなくても別のところから入力し直さなくても常に最新の情報が集まっていると、このあたりはですね非常に分かりやすい改善なんじゃないかなと思います。なので、Excel からですね移行するメリットって何なんだろうってよく話にはなりますけれども、私としてはですねそのちょっとした、二重登録の手間とかですよね、 見せたいデータだけを見せるなんていうことをしなくても、一括でアクセス権の権限管理をすれば、一つにまとめられるよと、常に最新の情報をまとめられるよといったものがですね、やっぱりこう均等の Excel と比較したメリットなのかななんていうものは分かりやすいメリットかと思います。まあ、他にもですね、通知機能をしてリマインドをするとか、そういったところなんかも分かりやすい比較ですし、プロセス管理を使ってですね、そういった承認機能だったりもできるっていうのもですね、分かりやすいところかなと思います。ぜひぜひ、まあ、こういったところも参考にしていただいてですね、皆さんの均等の利用幅をもっともっと増やしていただくといいんじゃないかなと思います。この具体的な記事の URL はですね、先ほどと同じく kinsuki.com のブログの方にも掲載をしておきますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。いかがだったでしょうか。第4回kinsukiラジオ、今日ご紹介している内容はですね、途中でもご紹介しましたが、kinsukiのブログの記事とも連動をしております。kinsuki.com、kinsuki.com にはですね、ブログページにアクセスいただいて、記事の検索などからですね、第4回などと検索していただくと、こちらのですね、ラジオのブログ記事が見れるかと思います。そちらに補足とか URL とかですね、掲載しておりますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。また過去の第1回から第3回のラジオもですね、合わせて公開をしておりますので、ぜひそちらもですね、お時間ある際にですね、ながら聞きでぜひ聞いていただければと思います。またですね、今お聞きいただいているラジオなんですけれども、結構いろんなプラットフォームで配信しています。ノート、それから YouTube にも出していますし、あとポッドキャスト系ですね、Google ポッドキャスト、あとは Spotify、大きく今この4つでですね、配信をしております。なので、今ご聞きいただいているのがどのプラットフォームかというのがありますけれども、他のプラットフォームの方がですね、聞きやすければぜひそちらでですね、今後はお聞きいただければいいんじゃないかなと思っております。個人的にですね、意外だったのはですね、 YouTube がまあ聞かれてるんですよね。私あの YouTube があんま聞きにくかったりとか、なんか見にくいんじゃないかなって思って、動画っていうよりはラジオでやってみようと思ってきたんですけども、 YouTube やっぱ皆さん開きやすいんですね。ここは結構ですね、意外な発見でした。まあ、あの動画を見るだけが YouTube じゃなくて、こういった音声を聞くなんていうですね、使い方もあったりするんですね。まあ、ぜひぜひあの聞きやすいものでですね、見ていただければと思います。また kinsuki.com のブログの方ではですね、随時いろんなですね、情報も発信しております。今週ですと、結構記事はですね、公開をしておりまして、ボックスとですね、連携するプラグインのお話だったりとか、あとは均等のですね、通知の活用術ですね、意外とですね、工夫が必要なレコード登録されたら自分宛通知を送る、このあたりをですね、解説をしていたりします。あとですね、ツイッターの方ではですね、結構日時的にですね、情報を発信しています。ぜひツイッターの kinsukicom、kinsukicom ですね、まあ、あのツイッターで kinsuki とか検索していただくとですね、あの黄色い帽子をかぶった、帽子じゃないですね、均等の被り物をかぶったですね、アイコンが出てきますので、ぜひぜひこちらもですね、合わせてご覧いただければと思います。ぜひあのお気軽にですね、フォローしてください。さて、それではいかがだったでしょうか。この情報がですね、少しでも皆様の均等のご利用に役立っていれば幸いでございます。またですね、この1週間もですね、皆様の均等のですね、活用がもっと広がるように、便利になるように、いろいろな情報を集めていきたいと思っております。そしてサイボーズレーズ大阪参加される方は、ぜひ均等の被り物をしている、よくわかんないと思うんですけど、見ればわかります。均等の本当に被り物をしているですね、人がいれば私なので、ぜひお声掛けください。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。